コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、あっという間に3月に突入です。おかげさまでコリンゴラジオも第43回目を迎えました。本日のお客様は先週の放送に続いて女性の海外進出を切り開いた海外留学のパイオニア、森脇智美さんです。先週のね、放送では当時は絶対に無理とされていたアメリカ留学、並ならぬ努力と体当たり精神の行動力、軽快なフットワークも加味し、住み込みのメイドをしていた智美さんがついにアメリカ留学をつかみました。大富豪のね、アメリカ人のご夫妻のスポンサーを自力で見つけまして、アメリカに飛び立つことになりますけれども、智美さん、このアメリカ留学ついに決めてしまいましたね。それで、船で行ったということですけれども、どうでしたか、船旅は。
だからあの当時は、まだジェットの格差なかった時代なんですね。あの頃は軍用のプロペラ機しかなかったんですね。だから船旅っていうのは唯一のこう旅行の、ね、手段だったんですね。
だからもう本当に海外に行くには船というチョイスしか
なかったんですね。そうなんです。確かあのプレジデントの名前をつけたプレジデントウィルソン号とか、プレジデントフーバー号とか、そういうふうな名前だったと思う。私のプレジデントウィルソン号でした。
はい、
それ大きな船ですけど、まあそれ本当にまあ貧乏学生とか、ね、移民の人たちが乗るような、まあ、ちゃんとした船ですよ、もちろん、ね、もう洋上をずっとこう太平洋を横切るんですから。
で14日間、
14日間も洋上、つまりでも横浜を出ましたね。だけどそのね、出発する時がまた非常にシネマティックなんですね。船でしょ、だから大きな船で、ね、私はついにね、お母さん、それからシスターメリーマッチナも来て暮らしてたね、それから玲子さんも来てて、
玲子さんも
みんな来てくれ、それがずっと下の岩壁の母じゃないけど、岩壁の遥かな 下にいて、ともみちゃんなんて言ってくれてんね。それから紙テープが、もう紙吹雪、もう下に岩壁の人とね、戦場の人たち、でその別れなんです。それでね、さよなら、またお会いしましょうってなことで、もう非常に感激的な、飛行機だったらパッでしょ、関係ない
ですからね、
関係、だから別れって言ったって、じゃあねってような感じでしょ。
今はそういう感動はなくなって、
全くない、また貴重な体験でしたね。それでとうとうブーってね、
ほうれてね、
そういうあの汽笛っていうんですか、それが鳴って、それで船がついにね、少しずつ離れていくのね。
あれがね、
ともみちゃん、シスター、お母ちゃんということで ね、それがドラマチックでしたね。いつあるかもわからない時
だった、ね。そうですよね。じゃあともみさん、不安とか全くなかったんです
か。不安はもうこれっぽっちも不安って言ったって、私は楽しみにしてたから。
そりゃそうで、まあ、やっと掴んだ夢ですもんね。
それっていうより私は冒険心があると思う、一つには。だからね、その何があるのかこう見たい、ワクワク、そういうワクワク感を持ってるのね。
なるほどね。でも友達がね、あのお別れパーティーとか開いてくださった時に、
その時ね、さよならパーティーをね、あの7、8人で開いてくれたのね、その時ね、ともみちゃんおめでとう、だけどね、ともみちゃん怖くないって言うんですね。その時は肌と困ったんですね、あれ怖い、だから怖いって何が、本当にね、正直な話で、だって一国人種の、ね、いる島にいるわけじゃあるまいし、人間が住んでるところ行くんでしょ。しかもその当時はアメリカ、もう日も昇るような素晴らしい国だったわけね。 はいはい、ね、戦勝国で、うん、一番豊かな国で、うんね、世界で一番あの立派な国だったでしょ、うん、あの頃、うん、しかも私にとっては、うん、アメリカっていうのが一番近い外国だったわけですよ。だって英語を教わった素晴らしい恩師がアメリカ人だから、それであのそうでしょ、イングリッシュっていうのが、はいはい、あの英語っていうのは必須になった頃だし、ちょうどね、そういうことでタイミングも良かったわけね。うん、あ、だからその怖いとか、その不安だとかっていうのは、うん、まさにこれこっちもなかったのね。
それはなぜだと思います？
あ、それはね、うん、あ、もちろんあのパーソナリティがある、私の性格がもちろんまずある。だけどそれに勝てて加えて、うん、だって私はよ、例えば、うん、蝶よ花よと育てられて、うんうん、で本当スポイルドの、ね、もうどうしようもない女の子だったら
はい、はい、
ね、うん、そうしたら失うものがあまりにも多すぎてさ、
あ、
ね、それを全部捨てるのが難しかったかもしれない。
そういう
ことか。 I have nothing to lose。
そうね。あとあれですよね、ともみさんは英語が喋れてたから、
うん、
それも大きかったですよね。
もちろんだからいつも強調してるでしょ、うん、あの語学力っていうのはものすごく大切、うんね、それで私は性格として人懐っこいでしょ
う、うん、
だからコミュニケーション、だから人間大好きなわけ私、
うんうん
ね、もちろん悪い男は嫌いだよ、うんうんうん、だけど、うん、まあ一応ね people person なわけね、うん、だから人懐っこいっていうのが一つある、
うんうん、
それ大きいの。それと語学力とが重なって、ね、
うん、
上に金棒になるわけよ。そしたら
ね、だから海外に留学に行こうって言っても別に怖いっていう、うん、
だって地球人じゃない、地球人側とか
さすが
わけでしょ、
広いから、
うん、本当。でも私にとってそれ自然なわけ、事実なわけよ、
ね、
我々は全部フェローヒューマンするわけ、人間同胞じゃないですか。ね、かえって面白いじゃない。
ね。うん、で、まあ、ちょっと話が戻りますけれども、はいはい、そうやって夢と希望を持ってアメリカに乗り込んでいくんですよね、船でね。ずっと船旅14日間。
ああ、14日間の船旅っていうのは非常にもう意義がありましたね。っていうことは、うん、まず第一にあの頃。うん、ね、うん、そういう普通 の、 あの学生とかが乗るような、うん、まあ、豪華客船とは程遠い普通の船ですよ、ちゃんとした船よ、うん、だけど豪華客船とはこう対照的なんだけど、うん、それでね、太平洋を横切るっていうことは、なんと洋上13日か14日間、うん、島影もなく、あのこう漂ってるわけですね、
うんうんうんうん、
漂ってるっていうかしらちゃんと動いてるんだけれども、はいはいはいはい、島影なんか一つもなくて、うん、まあハワイにちょっと寄ったので、うんうんうん、それも面白いのよね。
ハワイ
2日目にちょっとだけね、うん、あの半日ぐらいハワイに寄ったんですね、
うんうんうん、
だからその時も面白かったのは、うん、で日本はその時ね1月だったの、
うん、
だからものすごく着込んでたわけ、
コート、うんうんうん、
コートだってね、私はこう暑いコート持ってなかったの、
うん、
貧乏だから、だけどまあまあまあどっちかというとコートを着てたわけ、
うん、
まあ、
冬着っていうかね、
そうしたらあなたハワイに行ったら常夏でしょ、
あ、そうよね、
そういうねクライマティックショックっていうのもありましたね、うん、1日2日ね、
うん、
船旅しただけで今度は全く、
そうか、横浜港から出て2日後ぐらいにハワイに着いた、
ハワイに着いたんですよ、うん、2日か3日後
ばっかりだけど、常夏だったんだ、
うん、だから2日前が冬だったのに、
うん、
ここは真夏というような感じのね、これはクライマティックショックなんだけど、
うんうんうんうん、
カルチャーショックじゃなくて、
うんうんうん、
だけどそれが一つの大きなショックの一つでしたね、へえ、ちょっと距離をこう置けばこんなに違うんだなっていうことを実感した最初でしたね、
うんうんうんうん、
で船の中っていうのがまた洋上を漂ってる間はそれで完全にね、国家それぞれの国とか、
うんうん、
あの陸から切り離された一つのね、うん、独立したソサエティなんですね。
あ、そうですね、だって14日間一緒にこう、
うん、しかも多種多様な人間が集まってて、うん、私みたいな貧乏学生とか、
うん、
それからロシア人の忘れもしない子供が3人ぐらいいる、うん、ちょうどロシア人獣士だと思うのね、
うんうんうん、
その人たち、その 一家がアメリカにイミグレントとして渡る時、うんうんうん、それかと思えば二人のね、うん、あの金髪の若いね女性のドイツ人のジャーナリストが乗ってて、うん、その人たちなかなかインテリでしたよ、うん、ジャーナリストたち、その人たちがメルーさんに、うん、あの会ってきたところなんですね、インドで。それでその話をしてもらったり、それかと思うと、うん、あの2世の日系3世かな、うん、3世か4世の、うん、あのおじさんフレズノっていうところ、日系の人が多いところね、
うん、
あのカリフォルニア、
うん、カリフォルニアの ね、うん、あのフレズお客商社員、
そうです、ね、多いですよ、
あの私この間、うん、あのカリフォルニアに行って、うんうん、お米作ってらっしゃる方に、
はい、でしょ、うん、今でもいらっしゃるでしょ、
いらっしゃるいらっしゃる、うん、
そういうお百姓さんだけ実にね、うん、賢明で優しくっていい方でしたね。でその人が、あのその私なんかはそういうあの移民の家族なんかと一緒に板子一枚、下は地獄の一番安い大部屋だったわけです、船の中でね、で三段ベッドの一番上で、
はいはいはい、
うん、だからそういう状態で、うん、船旅をしたわけですけれども、
本当にじゃあいろんな人種もいれば、いろんなシチュエーションの違う、
うん、ドイツ人 ね、それからそのロシア人、うん、それからそうかと思えばアメリカ人だけど、うん、あの田舎者のその当時ね、うん、代表とされてたようなオクラホマ人、
うんうん、
で自分は大きいに過ぎないけどっていうね言い方で、あの話しかけてきたおじさんとか、うん、アメリカ人白人よ、うん、だけどいかにもそのワーキング暮らしっていう感じのね、はいはいはい、そういう人たちと本当のそういう多様性とのね、
うんうん、
エンカウンター、だ遭遇っていうのを初めて経験した。
だってそうじゃなかったらそういう人たちと出会わないですもん
ね。出会わなく、出会う場所がないじゃないか、うんうん、日本だったらそういうこと今だってあんまりないわよね。東京のど真ん中のいいところ、コスモポリタンなところに住んでても、このようなね、そういう普通の一般のワーキングクラスの世界中の人と会うっていうことはあんまりそういうチャンスはないですね。それでいろんなことを勉強するの忙しかったし、
うんうんうん、
ね、それともう一つ面白いこと、その当時はね、戦争花嫁っていう人がいたんですね、はいはい、
うんうん、戦争花嫁
っていうと、うん、あの日本に駐在してたアメリカの GI さんたちね、あれだけ終戦後もちろん日本にしばらくいたにしろ、うんうん、政府の命令で帰国しなきゃいけませんでした、はいはいはい、その時に、うん、日本の女性とその GI さん、ちゃんと真面目な人よ、
うん、
一度いたでしょ、一応パンパンをやってたような、
あ、はいはいはい、
ね、あの人たちも決してね、あの悪い人じゃないのよね、うん、あの生きるために、また家族を養うために仕方なく身を置いてたわけだから、
はいはいはいはい、
GI たちを相手にね、
うん、あ、じゃあもうあの戦争花嫁さん、アメリカ軍のね、うん、軍人さん
と恋に落ちて、あの婚約してたんだけど、婚約したんだけど、うん、旦那様は帰らなくちゃいけない、そうそうそう、政府の命令でね、
引き上げな、
うん、ガバメントイシューだから GI は、はいはいはい、だからガバメント次第ですよね、はいはい、だから帰らなきゃいけない。それあの頃はね、うん、あのフラチュニゼーションっていうのが、あの他国のね、うん、人とこう恋に落ちて結婚するっていうのはね、うん、イリーガルだったの。
え、じゃあその戦争花嫁さんたちはイリーガルになってしまう、
うん、だからその当時はまだイリーガルだった、それがイリーガルではなくなったわけ。
あ、うんうん、オッケー、はいはい、
だいぶ経ったから、
うん、
ね、直後はそうだったけどね、
はいはいはいはい、
船に戻りますよ、
うんうんうん、
その時一人ね、うん、ひっそりとしたね、うん、もういかにも優しいね、うん、静かなね、こう本当にあの野菊みたいな人がいたんですよ、うんうん、日本の女性で、
うんうん、
ひっそりしててちょっと微笑むぐらいでね、その人が言い名付けがミネソタにいて、
うん、
でその人のところにね、うん、結婚するために船旅してるんだっていうことで、
うんうん、
あ、そうなのっていうことで、
うん、
あんまり彼女はお話ししない人だし、
うん、
でそれであのそれっきりになってたんだけど、うんうん、それでね、そういうことで、まあ、あのね、一番下の私たちの欧米の人たち、
うんうんうん、
それからあの大きな食堂があって、うん、そこにあのテーブルが決められてんですよ、
はいはいはい、
それは面白いでしょ。だから同じ人が、うん、あのその一つのテーブルに朝集うことになってる、
はいはいはい、
朝ごは
ん
の時にね、
うんうんうん、
だからそのフレズノのファーマーの人もそこに、
うん、
その
うんうん、
同じテーブルだったわけ、
はいはいはい、
でね、その人がね、いろいろ教えてくれたのよ。ほいでね、他 の、 あのテーブル白人だなんかもいたわけ、うんうん、いくらワーキングクラスか、もうちょっと上の人もいたわけね、
うんうん、
まあ、経済的にそれほど恵まれないけどちゃんとした人たちいて、その人たちの見てね、 私あの頃ね本当にワイルドだったんだからね。
ともみさんワイルドだったんだ。
ワイルドって言うかしら。だからそんなにあなたあのテーブルマナーだの何だの何も知らない時ですよ。あんな苦労して、はいはいはい、ね女中してた、ね、あれだから、うんうん、本当にしつけをしてもらって、うんうん、お母さんもちゃんとした人なんだけど、うん、そういう余裕がなかったわけ、うん
はいはい、
食べなきゃいけないんだから、うんうん、ね。
マナーの前に食べなきゃ
死んじゃうわけ。サーバイバルネームだけ、ね。だからそういうことでお母さんの、うん、母のせいじゃないの、うん、だけどそういうねでキッチンって言ったって汚らしいあなた火から起こさなきゃいけないのね。のお水はポンプだしね。そんなとこ私が子供の私がいたってね手伝えるわけはないの、うんうんうん、それで炭をつけなんていうの、はいはいはい、作って、うん、それでうちわで仰いで火を起こす、うん、そんな生活だったんですよ、はいはいうん、だからさ、うんうん、そういうこともあって、うん、なマナーだテーブルマナーだそんなね、
はいはいはい、
そんなあなた高級なことできますかいな、はいはいはい、そういうことでだから私ね本当にマナー知らなかったわけだ、うん、だからきっとねガツガツ食べるお腹いつも空かしてたし
そうだそう食べれるとき食べとかないとね
だからさその癖もついてていつもお腹空いてたから、うんうんうんうん、きっとねガツガツ食べてたのと思うの、うんうんうん、それはあの思い出さないけどね、うんうん、だからそのファーマーが私のそれを見ててね、うんうん、ともみさんねあそこにいるね白人の女性の食事の仕方見てごらんって、うん、綺麗な食べ方するでしょって、うん、ね、うん、でそういう彼女 見習うといいよなんて優しく言って
くるわーそのファーマーの方が
うんだからちゃんとした人よ、うん、
で その方がじゃあ教えて
くれたり、そういうことを私に知らせてくれたわけ、
はい、
あいろんなテーブルマナーだけじゃなくて、うん、その国々の例えば、うん、あの風俗習慣をちゃんと身につけなきゃいけないんだなっていうことを彼が教えてくれたわけよ。それいろんな、うんそこからね教わってるわけね少しずつ少しずつそれでねそれで同じテーブルであの朝ごはん食べてました、うん、もうねもう12日くらい経ったかな。もう私たちも全然あの島影も一つも見ず洋上にずっとも船ですから動いてるって感じがないんですよ。
ないない、
うん、だからもう本当に漂流してるって感じなのね。それがねある日一番下のね、うん、あの大部屋の人のための食堂でご飯を食べてた朝ごはんね上の方のデッキから誰か叫び声が聞こえたの、
うん、
ランド、
あ、
陸が見えるよっていうランド。私たちはみんなもう足を全部取り落として、うん、上のデッキにもう必死に上がっていきました。はる、うんうん、かかなさんにうっすらと島影見えちゃいませんか、うん、おーラーンドラーンド、あーアメリカが近づいた。
いや
それだけでも感動的なのにね、うんうんうん、それからまたまた 1日かなんとかしなきゃいけないのよ、うんうんうん、島影。だから私その時思いました。あーコロンバスはきっとこういう気分だったんだろうなと、うん、あ地球はさやっぱり丸いんだな。
で地球は丸い
丸いことだ
感じた
感じました。だからコロンバスはきっとこういう気分だったんだろうなと、それは何とも言えない気分よ。
へ
え、ねえ地球のマンス発見した感じだから確か。
ともみさん発見したんだ。あの陸が見えてきたんですけれども、あと1日くらいかかるんですか、
うん、
見えたけれども、
うん、うっすらと見えるだけだからまだ距離的にはは
いはいはい、はい
ね、あれ汽車とか飛行機じゃないですか、うんうんうん、ね、うんうん、それでももうじきだっていうことでみんな浮き立ってるわけ、うんうんうん、それでですね、うん、とうとうその日が来ました、うん、だからもうそれもうじきサンフランシスコですよって言われて、うんうんうん、もうその辺に見えてるわけ。
はいはいはいはいはい、
ね、うん、そしたらみんなねそれでもうじきもうサンフランシスコだよっていうね、うん、声でまたみんな上がってね、うん、そしたらみんな上がったわけ一番上の甲板にね、
はいはい、甲板にね、
うん、そうしたらねサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジが見えた
の。あーわ
ー、でさんさんとね太陽の光が注いでるわけ、
うんうん、
でみんな上を仰いで、はるかねすぐ近くに来た、はいはい、あのサンフランシスコの風景ね、うん、見ながら、うん、もうねぼうだと涙して、
あーわ
ー、それでとうとうサンフランシスコその ゴールデンゲートブリッジのね、うん、下をくぐったんですね。そしたらみんなアメリカアメリカって、うん、棒だと涙を流してる。
わ、
特に移民の人とかにとってはね、本当にプロミスランドにやっと来たっていうものすごい考えがあったわけでしょう。アメリカみんな泣いてるの。
はいはいはい、わー、ついに到着。
サンフランシスコ方向に入港しました。美しい、本当に素晴らしく美しいのね、サンフランシスコ船から見ると余計。それでやっとサンフランシスコに入港したんですよ、うん、
であれですよね、そこで一緒に旅、うん、一緒というか同じ船に乗っていた日本、うんう
ん、新戦争花嫁さんの、
ね、
戦争花嫁さん話がそっからまた始まるってことは、うん、私たちはあのね、あの大きなほらなんとかに今荷物を取り出さなきゃいけないでしょ、うんうんうんうん、飛行機と違ってそんな簡単じゃないの、はいはい、ベルトコンベアもないしね、うんうん、それであの待ったりして、それでフォーリンスチューデントアドバイザーっていう人たちが何人か来てくれてるわけ、
うんうんうん、
ね、
うん、
それであのそれから手続きがいるわけですよ、はいはいはい、入港したばっかりでパスポートだなんだろうっていう方のね、
うん、そうですね、
それをやってて、うん、あの私の場合は割とスムーズに行って、うん、全てペーパーがあるからね、それで飛行場に向かうっていうところだったの、
うんうんうん、
ところがね、うん、でね、それで私が出ました、サンフランシスコ着いた着いた、アメリカに着いた、これから飛行機、生まれて初めての飛行機、ピロペラプロペラ機、シカゴまでね8時間プロペラ機、
うわー、サンフランシスコから、
うんうんうん、
でついにサンフランシスコに着いたんですけれども、
着いていろんな手続きを終えて、これから飛行場に向かって、はいはい、うん、シカゴへ飛行機に乗ると生まれて初めての、
うんうんうんうん、
そこから今度汽車に乗ってミルウォーキーまで、うん、そういう予定だったんですね、うんうんうん、アイテネラリー、それでホッとして、うん、いよいよねサンフランシスコの街に出るっていう時になって、うんうんうん、そのね、サンフランシスコ港の片隅でね、うん、なんかひっそりとね悲しそうな顔してね、うん、うずくまってる女性がいるんですね。あの戦争花嫁の彼女なんですね。
一緒の船に乗ってたね、
乗ってたね、ひっそりした優しい戦争花嫁さん、あの犬漬けのいる、はいはい、ミネソタに向かうっていう人がいたんですね、はいはい、だけど彼女ひっそりと悲しそうな顔してね、うん、そこに佇んでるというかしら、うずくまってるというか、うんうん、なんか座ってたうずくまってる気がしました、うんうん、それだからその彼女に私は気がついて、うん、どうなさったのって、うん、翻訳者が迎えに来てくださるんじゃなかったの、
うん、
って言ったらね、悲しそうな顔して、うん、もう誰も来てくれてないんですっていうのね、どうしたんでしょう、でそれじゃあちょっと あなたのバウチャー見せてってね、うん、彼女英語できない人だったのね、
うんうんうん、
だから迎えに来てくれるっていうことで、うん、もう安心してたわけでしょ、
うんうんうん、
ね、
うん、
そしたらでだから見せてって言ったら、いろいろな相手のように書いてある、
うん、
ですぐ分かったら英語で、彼は、うん、ミネソタの大きなほら放送掃除機みたいな、ニューヨークで言えば、うんう
ん、バスターミナル、
バスターミナル、そうそうそう、うん、バスターミナル、
うんうん、
そこに出迎えりって書いてあるんですよね、
うん、
ミネサンフランシスからミネソタまで行ったら、私だってねその地理まだよく分かんなかったけど、
うんうんうん、
遠いんですよ、
うん、そうでしょ、どうしたんですか、
だから、うん、飛行機に乗りなさいって書いてあるんですよ、
あ、もうだから英語で書いてあったから、
うん、彼女は分からなかったのね、だから私がそれ読んで、あなた飛行機に乗ってミネソタに行くのよって、
うんうんうんうん、
そうですか、でも飛行機にどうやって乗ればいいんでしょうかって言うから、うん、またそこでもまあ、うん、面白いよ、うん、でその彼女私助けちゃったんだけど、で飛行機に乗っけて、うん、私は自分 の飛行機に乗ろうと思ったら、うんうん、それミスしちゃった、それがまた大変だった、
なに、人助け人に、
私しょっちゅうそういうことあるの、
戦争花嫁さんをもう飛行機に乗せたら、自分
の乗せたら私 のに間に合わなかったわけ、
でどうしたんですか、
いやだから電話するでしょ、だけどまたそのまたカルチャーショック、うん、でね私あミスしたってこと分かった時点で、うんうん、 あなたアメリカに着いたばっかりでさ、うん、あの電話の書き方も知らないのよ、うんうんうんうん、ね、どうやってすごい、うんうん、だから、うん、日本から来たばっかりでしょ、うん、だから日本人ってみんな親切だし、うん、こう間違いないじゃない、なんかお願い、うんうんうん、大切なことお願いしたらやってくださるでしょ、ね、うん、そういう文化圏から来てるから、うんうん、あのね、大きな、今でも忘れない大きな大柄なね、黒人のポリスオフィサーが2人いたのよね、ね、うん、その乗り場、あの飛行場の、うん、私の飛行機の、うん、あの乗り乗るところ近くに、うん、ターミナル近くに、うんうんうん、それでね、すみませんけど、あの電話しなきゃいけないんですけど、手伝っていただけますでしょうかって、うん、どういうふうになんのやり方も分かんないんですけど、うん、それでお金を出して、うん、Don't worry っていうことで、うん、電話してくれたっていうことになってたわけ、うん、あのフォーリンスチューデントアドバイザーでマリー・マーケルっていう、はいはい、あのドイツ系のおばさんでしたけど、うんうん、すっごいね、ちょっとあの彼女もなんか言い名付けを戦争でなくしてるの、うん、だから日本に対してまだほらアンチジャパンのね、センチメントまであって、はい、だから彼女は私に対してすごくこうウェルカムする気持ちはなかった。仕事だからしょうがない、ね、ニックキー日本兵に殺されてるわけ、うんうんうんね、そういう事情もあって、うん、でね、私が一応そしたらシカゴから、うん、あの今飛行機のこう、ね、おミスしましたので、うん、できるだけ早い次の便で、うん、あのシカゴまで来まして、うんうん、シカゴからまたご連絡しますっていうことを言ってもらったわけと私は思った。
ああ、そのポリスオフィサー、
うん、うん、ちゃんと何ドルかあげて、うんうん、ね、うん、それをいくらかもらってたでしょ、キャッシュをね、はいはい、だから何が何だかどれぐらいか分かんないし、うん、5ドルかなんかあげてたわけ、うんうん、で Don't worry, we'll do that for you って言って、うん、私はありがとうございます、だからおまわりさんだし、うん、成功成功来てるし、うん、信用するじゃない、日本人の女の子だから、
するする、うん、
ね、
うん、
そうしたらそれが伝わってなかったのね。それで、うん、まあまあその代わり、まあ、次の飛行機に乗れて、うん、シカゴまで8時間のプロペラ機、その当時8時間、その時お話しなかった。でまたね、その飛行機のね、うん、あのこう機内がまた面白かった、うん、もう本当にカルチャーショック続きで、うんうんうん、素晴らしいこともいっぱいある、うんうんうんうん、それでね、その時にはその時まで私はお肉なんかあんまりめったに食べてなかったのね、うんうんうんうん、お豆腐とちりめんじゃこぐらいのもんよね、
はいはい、
で私はね、お肉って言えば、うん、チキンかビーフかなんかそのあと知るかいなっていう感じ、うんうんうん、でお肉は肉、魚じゃない、それしか
分かんない肉、魚だけね、違いはねもうチキンもビーフもポークも
肉は肉、肉は肉だったの、
肉は肉だったんだ、うんうん、
そういう、うん、そういう状態だったんですよ、うんうんうん、お腹いつもペコペコだった、うんうんうん、それでね、それで飛行機に乗りました、うん、そうしたらその時にスチュワーデスさんって言ってたのね、あの頃、
あ、スチュワーデス、
スチュワーデスさんって綺麗な優しいね、うん、白人の女性がね、うんうん、あのいてくれて、うん、ですごくにこやかで優しくて、優しくてね、彼女、うん、ほんでよくしてくれました。でそのね、生まれて初めての飛行機でしょ、うん、で生まれて初めての機内食、
うわ、うん、
あれの美味しかったこと、あんな美味しいもの食べたことなかった、
機内食が美味しいってありえないんですけど、
そうそうそう、でしょ、でしょ、だけどあの頃はこんなごちそう、こんな美味しいものが世の中にあるものかと思ってペロッと平らげました。おでんね、
プロペラ機って何人くらい乗れたの、何人乗りくらい、
あれそれ忘れたって、そんな大きい、ね、飛行機じゃなかった、
大きくなかった、でも、うん、スチュワーデスさんがいて、
いて、だからワイプが、うん、あって、だからちゃんとしたね、うん、あの小さな飛行機じゃないですよ、
うんうんうん、
だから普通のこうね、うんうん、あの旅客機でした、
あのプロペラ機だけれども、
うんうん、ちゃんとした旅客機でした、あのそんな小さくないし、
うんうん、で、ね、あの機内食も、うん、ちょっと、うん、肉と魚ではなくてちゃんとチキンと
ビーフとか
選ばせてくれたのかしら、その
選ぶとかなんとなんか分かりますかいな、私なんか、ね、だから持ってきてくださったのをもうありがたくいただいて、うん、でもペロリ
ペロリと食べて、
それだけじゃなくて
まだ、
うんうん、あのね、ものすごくその優しい綺麗な、今でも顔はっきり覚えてるのね、うん、優しいスチュワーデスさん、
うん、
白人、うん、生まれて初めて普通のシスターじゃない、
うん、
普通の白人の女性
で、うん、はいはいはい、
こういうようなこと 形で、うん、あの出会ったわけですよ、うんうんうん、でまた優しい綺麗な人でね、うんうんうんうん、だからそれでねあんまり優しいので、うん、あのすみませんけどスチュアーデスさんあのもう一食いただけないかしら
おかわりしたんだ
おかわりお願いできるかしらって言ったらびっくりしたけどねもちろん持ってきてあげますよってね、うんうん、持ってきてくれたのそれをまたペロリと食べてあげましたあんな美味しかったことないですよそんな美味しいもの食べたことなかった
わあじゃあもうスチュワーデスさんがオフコースハニーみたいな、
うん、ちょっとハニースイートハートでね、うん、もう優しく優しくしてくれて、
うん、そう
機内食こんなにありがたかった人ってあんまりいないかもねそれだけじゃないの
まだあるん
ですかでついにねガタガタしながら、うん、あのシカゴに近づくに従って、うんうん、ものすごく揺れ出したのね、うんうん、まあそれはしょうがないんだけど、うんうん、なんとシカゴはね大吹雪だった
うわ
っ大吹雪で、うん、まあ一応着陸できたの、
うん、
だけど私たちみんなそこであの飛行場に閉じ込められちゃったわけ
あはいはいはいはい
ねだから鉄道駅に行くにも何にももう身動き取れなかったわけ、
う
ん、
はいはいはい、はい、もう閉鎖みたいな感じ
で釣るからうん、うん、まあそういうことがあって、うん、だから予定通りの鉄道駅に行って、うん、あのこう汽車に乗ることができなかったわけ
だってもうすでに飛行機も1本遅れてますからね、
うん、もう常に遅れてる上に、ね、それで猛吹雪の中でもうこんな雪がものすごくてね、うん
はい
はい、近くて寒いとこね
そうシカゴはね、うん、で、あの、うん、
うん、それで、うん、
空港に閉じ込められちゃって、
うん、だけどどうしようかなと思って一泊そこでずっとねあの泊まるわけがないし、うんうんうん、でみんなポツポツこう誰かに迎えに来てもらったり、
うんうんうん、
あのタクシーを呼んでどうにかね、うん、だんだんいなくなるわけ人も、うんうん、どうしようかなと思って、うん、あのあれしたのあの YMCA に泊まろうと思って一番安いと思って
はいはいはいはいはい
でなんとかねもうどんなノロノロ運転でもいいから、うん、あの連れてってくれって、うん、ものすごい時間かけて YMCA、うん、その時もあれだその時にあの黒人のねおじさんがあの荷物こう手伝ってくれたりしたわけ、うん、その時もありがとうありがとうって言いながら、うん、私その時ねチップするなんて知らないじゃない、
うん、はあチップねうん
で生まれて初めてね、うんなんだ俺をやこう出さないのかってそのおじさんに
チップないのかって、
うん、あーごめんなさいあのおいくらでしょうかなんてこっちから聞いた
チップおいくらでしょうかって
わかんねえよそんなのね
だってそうね文化違うからねチップ
もう一回初めチップなんて見たことも聞いたことないからね、
うんうん
う
ん、
そういうことがあったりして、うん、それでやっとその YMCA の部屋に通してもらって、
うんうん、
そこから電話したわけよ
あ、うん、あ
のその見たの、ねま、マリー、うんうんま、マーケルさんに、ね
う
ん、
あの大学の、
う
ん、
そうそうそうあのフォーリンスチューデントアドバイザーに、うん、私の係の人ね、うんうん、そしてそこにまた大変だったんだから、うん、っていうことはねあのやっと電話にから出たわけ、
うん、
ところがねこう言ったのよどなってね向こうが、うんあそれで私がねどうして飛行機に乗り遅れたかという事情も知らないあの伝わってなかったの
ポリスから結局
お金だけもらっとってそんなことしてなかったわけよ
わはいはいはいはいはい
だから彼女怒るのもねしょうがない、うん、そのね怒り方がすごいのってか写真なんか送ってじゃないこういう書類と一緒にね、うんはいはいはい、そしたらねあんたはね真面目なね女の子とはとても最初から思えなかったってなね、それで、うん、私ものすごく綺麗に写ってたんだ、
うんうんうん、
その時ね若いしね、
うんうん
うん、それでね you think you're glamorous so you want to just fool around there with Americans go back to your country なんて言われて
ね
もうわーわー泣いてねそれでまだほらそんなこと言ばーと言われるとさ、
うん、
もう胸がいっぱいで
なる
ね、やっぱなんか説明しようにも彼女がデーッと怒鳴るから、
うんうんうん、
もう来なくてもいい私たちはもうきのあのあのあの、鉄道駅のねミルウォーキーのねプラットフォームで待ってたんだっていうことね、
うん、
そういう出だしが大変だったんだからって言ったらいいけどねそれだけどちゃんと克服しましたよだから look at me now right?そう、そう、don't worry だけどそういうね
そういうことがあって
ものすごくいろんなことがあって
でもじゃあでもなんとか大学までたどり着いたの？
あ、行きました、うん、もちろん行って、うんうん、で全てこう OK で、うん、あの彼女ブツブツ言いながらもね、うん、で そんなんじゃつまりねって言うこっちハリウッドなんて言ってなんかそんなね、だから私は真面目な女の子じゃないと思ったわけ、
うんうんうんうん、遅刻してくるわ、
それでやあのマダムバタフライダーのね、日本のこと何も知らないんだから、だからね、こう芸者ガールみたいにちょっとほな、はいはいはい、あの男引っ掛けるとか、はいはいはいはい、そういうな滑り長けてるというようなその程度しかなかったわけ、知識が、
はいはいはいはい、
そういう先入観、
はいはいはいはい、
ね、うんうんうん、それであの反日感が強かったから、
なるほど ね、
それが重なってさ、
まあ、じゃあもういろんなことがもう、じゃあ友美さんこれあれですね、うん、申し訳ないんですけど、また次回に引っ張りますので。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ皆さんよろしく。
はい、また皆さん、次回もお楽しみにしててくださいね。では、今週はこの辺で、See you next week! バイバイ！
バイバイ！